先週の C 枠はすっかりこの番組でもおなじみとなりました熊本市議会議員の尾形優香さんに出ていただきまして、まあいろんな現状をですね語っていただいたわけでありますけれども、大変な反響です。まあ、今回はそれほど大きなニュースにはなっておりませんけれども、やっぱりまたあの人が何かやったのみたいな感じのトーンでやっぱ全国的にニュースとして伝わっていて、まあ、それをご覧になった方がうちの番組を聞いて、まあ、実際に喋ってる生の声を聞いて、やっぱりラジオっていうのはね本当に人となりが出ると言いますかね、その人のやっぱり生き様が投影されるんですよ声の中に。でやっぱりねその人がね嘘ついてるとか悪人であるとか、なんかこいつ怪しいなとかっていうのはやっぱり全部ね分かるんですよね。でやっぱりそうじゃないっていう、なんだ尾形優香さんってなんかこう話してみればこう気さくな感じがするし、なんかこうしかもそのね榎田新右衛門と語ってるその、まあ、その会話というか、そこに平上優子もいていろんなこう質問をするけれども、それに真摯に答える姿とかそういったのをこう、まあ、音で聞いて、やっぱこの人の言ってる方が正しいんじゃないかなっていうふうに思っていただいたリスナーがたくさんいらっしゃったようで、本当に嬉しい効果は今発揮してるなと思っております。で例えばですね、これはミクシーでコメントをつけていただきました、クラウゼミッツさんですね、例の熊本市議会の件、どうしても会をね、なんとかの会をつけてほしいんだったら一文字会で、一文字だけの会を提出してはどうでしょう。冗談はともかく、本当くだらないイチャモンをつける市議会一同は暇人の集まりなのかなという手厳しいご意見をいただいております。そしたらですね、先ほど尾形市議から連絡が来まして、まあ、議会の方に、まあ、その今後どうするのかっていうんで、まあ、話し合いを持ちましょうみたいなことで、お願いを出してるそうなんですね。で今出ている熊本市議会のこのインターネットのそのサイトを見ますと、その議会の議員名が書いてあって、それがどこの会派に所属してどういう役職であるかっていうそのラインナップがあるんですが、尾形優香市議のところだけは、会派が空欄です。で逆に会派で検索すると名前すら出ないという、ひどいですね、これちょっといじめですね。まあそういうことでございまして、こういうニュースもお伝えしていきながらお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、今週はですね FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからお送りしてまいります。そしていつものように FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオは今日は誰でしょうか。
キラウエアユコと
桃トンボしずくです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか今の尾形優香市議のこの一連のこの問題について、まあ先週ねスタジオにもいた木田恵子さん、まずどうでしょうか。
いやあのままですよね。
だから何もまだ進展がないですね。まあ熊本はやっぱりなんかこう頭の固い人が多いなっていうのを本当に全国的にアピールしてしまっているというですね、素晴らしい形になっておりますね。
そうですね。
今日はどういうわけか、はい、熊本に関係するお便りがなんか多いんですわ、はい、で、こちら大阪からなぜ熊本ネタをやらねばならないのかという、疑問もあるわけですが、はい、まあお送りしていきましょう。これまず最初はこれは熊本ネタ関係ありません、はい、まず最初は、はい、兵庫県神戸市からいただきました。34歳販売業ラジオネーム天鉄、
ありがとうございます。
たたた大変です。1985年に大塚食品から発売されたカップ麺歩き麺ですが復活しました。お湯が不要で待ち時間がなく、あんをかけるだけで食べられるカップインスタント麺、時代に早すぎたのか、価格が高すぎたのか、それとも味がまずかったのか、2年でなくなってしまいました。で今回発売となったのは はい、だから今回発売になったのはアルキメンデスじゃないわけです。アルキメンデスみたいなものが出るということですね。今回発売されたのは違う会社、はい、違う商品ですが、はい、アルキメンデスの雰囲気は味わえます、うん、商品名は、うん、ペヤング中華風そのまま皿うどん。皿うどんです。ペヤングです、定価税別385円、意外と高い、皿うどんとしての登場です。同じように、これは同じようにっていうのは、そのアルキメンデスと同じように水やお湯がいらない、はい、あんをレンジでチンすればさらに美味しくなるとのこと。果たして世の中に受け入れられるか。受け入れられたとしたら30年このアルキメンデスは早すぎたということになりますね、と。追伸、アルキメンデスは食べたことがありません。 QIC の話の中で知りました。 QIC の神戸、ミーティング行きますって書いてありますね。来てくださいね。ありがとうございます。しずくさんはアルキメンデスは知ってます？
いや、存じ上げません。申し訳ありません。
あ、そうですか。
アルキメンデス、はい、わからなかったです。1985
年に発売されたんですよ。
はあ。
ちょうどあれです、あの、筑波科学博が開かれた時です。
うん、あ、そうなんですね。筑波科学博もついてますけど。
筑波科学博の会場の中にあっちこっちにアルキメンデスがもう本当嫌というほどいっぱいあるって売ってました。売ってたってから、配ってたりします。あの、ブースが出てます、
ね。後で検索します。
はい。あの、検索しても多分、あの、筑波博のやつはほとんど出てこないと思いますけど。
ああ、そうなんですね。
出てくるのは CM です。はい、アン・ルイスがやっている CM が、はい、あの、YouTube に出てくると思います。
ああ、アン・ルイスさん。そうなんですね。
アン・ルイスが、こう、はい、あの、画面の、あの、右端から左端に向かって歩いていくみたいな感じで、歩きながら、そのカップ麺を食べているという、歩きながら食べられる麺ですから、歩き麺ですなわけです。
ああ、なるほど。
あの、四角い、四角い小ぶりのカップにですね、小ぶりなカップにですね、その中にあのパリパリ焼きそばの麺が入ってまして、片焼きそばの。
はい。
で、そこにレトルトの、あの、あんが、まあ、ついてるわけですよ。
はい。
で、それはあの、あんを、その、封を切って、麺の上にぶっかけて、そのままフォークで食べてくださいな、というもので。ですから、まあ、別にチンしなくても、そのお湯とかもいらない、そのまますぐに食べられるということで、
これが、
じゃあなぜこれがあの2年で滅んでしまったかという問題なんですが、これは簡単な話でございまして、
はい、
まずい。
致命傷ですね。
この時もその何ですか、その具の方ですね、あんの方を、はい、レンジで、レンジアップするとか、あるいはその湯煎にかけて温めていただくと、より一層美味しく召し上がることができます。要するに、はい、温めた方がうまいってものは冷やしたら冷たくてまずいんですよ。
で、
これね、はい、出たのがね、まだね、夏場とかじゃなくて、どちらかでいうと、春先かなんか、なんか寒い時だったような気がするんですけど、
ああ、ますます。
で、これ、あの、関東、関西の、要するに、首都圏と近畿圏だけ先行発売みたいな形で、しかも CM は、あの、なんか昼間っていうよりは、どちらかというと深夜帯に流すみたいな。
あら。
だから当時のとんがった若者向けに、ちょっとおしゃれな感じで、しかもアン・ルイスを起用して、はい、当時バリバリの頃ですからね、アンルイスが。
そうですね。
で、それで、まあ、そのやっていた CM で、まあ、若い人のその、まあ、感覚、新感覚にこう、訴えようというものだったわけですけど、まあ、すぐに私はもう飛びついて買ってみたら、あまりにも美味しくなさに、これはダメだと。これ
そんなにまずかったですか？
いや、っていうか、やっぱり私、あの、パリパリ焼きそばって、片焼きそば大好きですから、
はい、
やっぱり月に1回ぐらい食べないと、こうなんかこう、あの、発作みたいなものが起きるという
禁断症状が出るんですね。
この間も、立花駅へと、あの、御堂園で食べましたけれども、
はい、ああ、そうです、
で、やっぱりそういう、やっぱね、なんか好きなもんですから、だから、はい、あの冷たさはダメだった。だから今回のこのマルカ食品のこのペヤングの、はい、やつ、これは果たしてどうかなというふうに思っているわけで、
そうですね。でもこれはレンチンするんですよね。
いや、だからレンチンしたら、より一層美味しく召し上がれますが、しなくても大丈夫ですってのを売りにしてますから。
そうなんですね。
温めるを、デフォにした方がまだ売れたかもしれないですね。どちらかというとね。
ですね。
まあ、もちろん、非常時は冷たくても食べられますっていう言い方なら、まだ、まだわかるんですけど。
はい。
どうですか、木田上子さん。この、 アルキメンデスモドキはいかがですか、お買い求めになりますか。
いやどうですかね、
これがもし
ね、
これがあのニュータッチのあの山台のあのスゴメンシリーズで出たらどうする、これスゴメンで。
いやいやでも冷たいんでしょ。
でもスゴメンだぜ、スゴメンだからうまいかもしれない、スゴメン。
そこまで改良してくれてるならですね。
ああ私ね、前から不思議だなと思うんですけど、
はい、
これそのね、本来温めて食べるものなんだけど温めなくても食べられますってやり方じゃないですか、このねアルチメンデスの方式は、
はい、
もっとなんか自由にもうちょっとこうあの頭を柔らかくして考えないのかなとか常々思うんですけど、例えばですね、もうすでに暑いですけど今年はね、もう真夏みたいな、うん、気候なんですけど、うん、全国的に、はい、これからやっぱり冷やし中華がやっぱ美味しい時期じゃないですか。
はい、
ね、
はい、
なんで冷やし中華ってカップ麺で出ないんですかね。
ああ確かに、
待ってください待ってください、ここであの自分に、はい、自分にストップかけるんですけど、はい、えのきだ待てカップ麺の冷やし中華は前からあるぞと、そんなもんいっぱいあるぞと、んなことは私だって知ってんですよ、ね、例えばその麺をですね、麺にお湯を入れて、はい、で焼きそば の、 あの製法と同じような感じでお湯をこぼして、その後に氷水を入れて麺を冷やしてください、そして具をかけて食べてくださいっていうようなタイプとか、そういうのはあります、はい、
めんどくさ
そういうのはめんどくさいでしょ、ね、
めんどくさい、
ね、だったら例えばですよ、もうあのちゃんとカップ麺でその真空パックみたいになってて、あの常温保存ができるようなタイプで、しかもあの販売するときはコンビニのなんか冷蔵庫の中に入れといてくださいと、はい、もう冷たくしといてくださいと、うんうん、ね、でそれをそのまま取り出して、それでレジでお金払って買って、はい、パックをパカッて開けて、具をただそのレトルトみたいなやつをかけただけですぐに食べられる、もう別にあの水でほぐさないでもいいっていうような、そういうカップ麺って出たら、カップ麺ってカップ麺ですよこれ、だからもうだから調理がもうまさに一切いらない
あやばい市長、それもう特許取りましょうか、もうすでに。
あ、いいじゃない、なんか俺すげえ今俺ビジネスチャンスをここで公開してしまったような気がするな。
そうですよ、大変だしやばい。
いやいや、だから例えばほらチルド食品とかで普通のあの、はい、お弁当コーナーとかで冷たい麺であの冷麺売ってるじゃないですか普通に、
はい、
ね、
はい、
で、はい、あれはあれでいいんです、はい、あれは生麺で、ね、そうじゃなくて、はい、常温保存できて、はい、いつでもそのそこらに置いといていいし、ものすごく冷たくしたかったら冷蔵庫で30分は冷やしといてくださいとかね、そうでなかったら氷水使ってください、でそうでなくてもあの普通に冷たくは召し上がれますと、ただ氷を上からまぶすだけでも冷たくなりますとか、そんなでもいいし、なんかできるような気がするんですけどね、なぜそれを作らないのかなとかって思うんですよね。
でも冷やし中華だと、
はい、
季節が関係してくるから、そんな寒い時に食べようと思わないから、うん、
いやいや寒い時は売らないさ、だから夏場だけで限定、あの季節限定商品だよ。
いやいや季節限、普通カップラーメンって一年中通してあるわけじゃないですか、
うん、
それがその季節限定で取ってても別に意味ないんじゃないかな
って。いやいやいや、夏場だけ売るっていう商品で、
カップラーメンだったら、
カップ麺だよ、だから
一年中カップラーメンだけど、あったかい方とかだったら、
いやだからカップ麺で、カップ麺の普通のあの冷やし中華もあるじゃん、さっき言ったみたいな。
いやあんまり私見たことないです
。あるある、大黒とかいろんなとこ出してる、俺調べたし。
大黒、
うん、
でもそれ一般流通っていうか、そんなあのお
店ホームセンターとか行くと売ってるよ大黒は
ホームセンターでしょ。
あなた大黒知らないの。大黒はあの大黒とか山台とかあの丸カとかってみんなあの北関東を代表するラーメンメーカーですよ、それは。
もう、熊本ではそ
んな売ってます。
いや、
H.I. 広瀬に行け、売ってます。
H.I. 広瀬はだから
ほら、いや他でも売ってるって。
スゴメンみたいに、
スゴメンの方が売ってないよ。
だからあんな風にそんな売ってないじゃないですか、
うん、
今回のそのあるっていうやつもですよ、冷やし中華のやつもですよ。だからそんなほら、うん、イメージが湧かないし。
いやいやいや、
ね、
それはあなたが不勉強のだけで、意外と夏場は並んでますよ冷やし中華のやつ。あるある、他の大手メーカーも出してるもんだって。
だから保存するまで必要じゃ、冷やし中華は必要じゃないんじゃないかな
と。いや俺はあの結構あの需要があると思うんだけどな、冷やし中華ってそんなにギンギンに冷やす、冷やし中華って
ギンギンに冷やすっていうか、
あんま氷まで入れないだろう普通。あの冷やそうめんとかだったら氷使ったりするけど、あの水の中に、冷やし中華に氷入ってると邪魔だぞ、だって だから意外とそこまで冷たさは必要としてなかったら冷蔵庫ぐらいでいいのかなとか、それだったらちょうどなんかこう入れられるなんかこうパックを作って、それで蓋を開けるだけですぐ食べて、あの蓋を開けるだけでシュッと息、あの空気が入って、麺がほぐれ、はい、あいかん、そんな特許みたいなこと言ってね、これ後でちょっとあの東京のスタッフの企画会議で言っとこう。この話終わり。この話終わり。もうあのいろいろまだ他にもアイディアがあるんだけど、ちょっとこれは銭になりそうなことなんで番組では話しません。続いては熊本県熊本市38歳主婦、ラジオネーム県軍といえばパンダ焼き。
ありがとうございます。
たたた大変です。パンダ焼きがなくなってしまいます。
うーん、
あそうだそうですね、それはそうと、それもうそのパンダ焼きの話はこれで終わりだみたいです。熊本フレンズ応援大使に任命されていたカトゥーンの元メンバー田口淳之介容疑者33歳が大麻取締法違反容疑で逮捕され、この応援大使を解任されちゃいました。こんなことなら、はい、えのきだ師匠を大使にしておけばよかったのにという世論に押されて、大西熊本市長も何らかの行動を取ることが予想されています。
ああ、本当びっくりしました。
どんな大使だったら引き受けても良いですかっていうことです。
そっちじゃないんだ、
もう別に田口淳之介はどうでもいいみたいですね。ただあの今回あの一緒に逮捕されたお姉ちゃんの方の、影響で FMC の、あのアクセスが一気にあの跳ね上がったっていうのがもうちょっと笑ってしまったんですけど、
それなんで、あのそのなんでというか、
だから
音楽ですか、
だから納豆は、
はい、それは分かったんですけど、ね、それが、ね、
だからほらその彼女がね出演していた元々の AC の CM がこう検索、はいして YouTube とかで見た人がいるわけだ、ね、
はいはいはい、
あれこれなんか聞いたことあるぞっていう風になるわけだ、はいはいはい、FMC のリスナーだったら、
ああ、
ね、なんかこの間のやつも流れてた気がするぞっていうね、あれなんだっけって FMC だよなっていう風になるじゃん、やっぱ
そういうことか、
そうそう、なもんだから改めてちょっとアクセスしてみようかっていう風になるじゃん、これが、これが結構な数いてっていう感じ でしかもそれをまたいろんな SNS とかで、あの、はい、こんなのがあるみたいよみたいなこう言った人がいたみたいです。SNS かどうか知らないけど、なんかそういうね、でまあそんな何万とか、あの何千とか何万とかってことじゃないけど、まあ、ちょっとこうポンと上がったみたいな感じの話ですけどね、まあまあだから、その AC のその麻薬のね、あの薬物の、はい、あの CM だったわけですよ、うんうん、公共広告だったわけですけど、あれ
2000何年でしたっけ、いやいや
1998年、そう、98年、だからその時にすぐに作ったのよ、あれうちのは。
そうなんですか、
だからもう結構な長い
そうですよね、はい、
記憶がない、
だからもうあの
当時流れてたの、
あそう、俺はあの公共広告はなかなか秀逸な作品だなと思ったんで、すぐにこれはパロディーにしなきゃと思って、それで、あの薬物は近づいてきますっていうところを、納豆は近づいてきますっていう、
はい、だから FMC に入ってですよ、これ聞いたじゃないですか、だから何を、
元ネタが分からなかった、
はい、最初から、
あそうですか、
これ聞いて、ああそっか、これなんだと思ってたです、
当時はね、当時のリスナーさんにはすっげえ受けたですよこれ
ああ、そうでしょうね、
もうまさにこれテレビで流れてる最中にやってたから、こっちで、しかもそれをね20年以上ずっと流してるうちも何なんだって
話が、はい、そうすごいですね本当ですよね、じゃなかったらそんな、
てかね今うちのね CM 古すぎ、みんな新作が全然出てこないっていうね、最近全然作ってないから ね一番新しいやつでもなんか 4,5 年前のだろう、だって
まあそうでしょうね、
だからちょっとねそろそろ作んなきゃいけないなと思ってるんで、
作り直さないとね、
これちょっと、あの頑張りたいと思いますけどね、
課題ですね、はい、
ところでそうですか、私に大使を任命したいという
大使、あれ何大使だったんですか、
熊本フレンズ応援大使だそうです。
何ですかフレンズ応援大使、
俺に聞くなよ
なんか
大西に聞けよ、大西に
意味が分からない、なんだよ、なんかほら、
あ、ね、大西って別に呼び捨てしていいのはね、これの後輩だから、だからね、そうですね、これだから熊本にあので生まれたとかそういうことじゃないわけだから、彼は ね、
そうですね。
お友達というか内縁の女が熊本出身だってことでしょ、はい、それでまあこっち側によく来てて、それでまあ、はい、あの地震の時もこっちで地震に遭遇して、でいろいろボランティア活動とかもやったと、はい、だからそこら辺は良しとしましょうと、はい、でまあ一応有名人でもあると、うん、まあそのジャニーズ事務所は辞めたけれどもね、
はい、ええ、はい、
でまあ彼女じゃなかったんですね。
え、何が
彼女が大使じゃなくて、やっぱ田口さんの方が大使が良かったんです、ね、
それはそうでしょ、うん、だって、まあ、知名度で言えばだって、彼の方が
やっぱジャニーズですか、
ジャニーズだし、やっぱりリーガルハイに出てたわけですからね、うん、
リーガルハイね、
ええ、だからもうリーガルハイでやめとけばよかったんですよ、本当の意味でのリーガルハイで。
ああ、ええ
、リーガルハイってそういうことですからね、ええ、意味がわからない方はリーガルハイで叩いていただければ、
いただきます、ええ、
だからまあ、本当にあのそれがその一歩踏み出してしまったということのようで、まあ相手のお姉ちゃんの方は何ですか、九州学院中学を出て、それで東京の、は
い、九州学院中学なんですか
と聞いておりますけどね、私は あの別に裏を取ったりじゃないですよ、多分そうだったと思いますよ、
で上京したんですよね、
それで金八に出てたんじゃん、
あ、そうなんだ、
で金八でちょっとほらあの影のある役をやって、それで、はい、まあまあそこからまああの一時期ちょっとは売れたんだけれども、
そうですよね、
一時期売れたで、まああのまあちょっとほらそういう明るいキャラじゃないから、うん、やっぱりその役柄が限定されてしまうっていうのもあったんだと思うけど、うん、それでまあ仕事が減っていき、しかもなんかどうもあのこれは噂話だけど夜遊びがひどいということもあり、で前の彼氏という、まあ彼氏というかまあその付き合ってた兄ちゃんがまあ元役者で、そのなんか怪しげなそのドラッグパーティーとかやるようなそういう飲み屋を経営していて、そこに入り浸っていたからずっとマトリにマークされてたっていう話をこうワイドショーでやってますけれど、
あ、そこかな、
まあまあだからそのこの兄ちゃんの方はこの姉ちゃんに感化されてしまったのかなという気がしますね、姉ちゃんの方が年上ですしね、ちゅうてね、まあまあこれは法を犯してしまった、
決めるのは本人ですけどね、
まあ、そういうことですよね、
ね
え、まあ熊本フレンズ応援大使というね、私はですかね、やっぱ熊本をこうちょっとまあ外堀から罵倒するっていう罵倒大使とかっていう
ね、
アンチ熊本大使、
アンチが一番いいと思いますね、あの熊本を良くするにはあの内側から良くすることも大事なんですけど、大変なエネルギーがあります、あの尾形市議の姿を見れば本当によくわかりますよ、大変なエネルギーですよ、であの逆に言うとあの外からやるのは意外となんかあの楽勝で、あのなぜかというと、熊本の内部でやるとそのいろんなその抵抗勢力がいるわけじゃないですか、市議会とか見れば分かるけど、はい、外からっていうのは抵抗勢力の力が及ばないわけですよ、はい、
そうですね、
でこっち側から弾道ミサイルをボカンボカン打ち込んでしまえばいいわけで、はい、で遠くからバーカーとか言ってればいいわけなんで、あの非常に楽にやることができるということですね、ですから、まあ、言ってみればこの FMC この関西ステーションというのは考えてみれば、はい、まあ、一種の亡命政権といいますかね、自由熊本の声みたいな、そういう位置づけで、熊本に本当の意味での市民活動をとかっていうようなテーマで、やるつもりはさらさらありません、
はい、
あ
落としましたね、そうなんです、
そこそこ悪口を言ってれば楽しいだけなので二人もし大使になるとしたら何大使をして熊本をどのようにアピールをなさりたいですか、
熊本アピールですか、
熊本の何をアピール、ね、
アピールですか、
例えばほら熊本のほら熊本のスイカやメロンとかね
まあね、スイカはね、
美味しいですね、
あとほらこう、はい、熊本の風俗街とかあるじゃないですか、ね、
いやそれは別にどうでもいいんですけど、
これ人口密度の人口に比例した特殊浴場の件数でいうとなんでこんなに多いんだろうみたいな、
そういうのとか、そうなんですね、
人口に比例したデリヘルの数が異常に多いのはなぜだろうとかっていう、そういう、まあ、これ 経済のいろんなものと対比した時のいろんなものが見えてきますね。あの生活できなくなってそっち側に転んでしまう女性が山ほどいるとかっていうことなのか、
じゃあ熊本苦しい、
コールセンターが異常に多いのはなぜなのかとか、なんかそういうあのいろんなものを実は浮き彫りにしてくるわけですよ。だからまあ そこへもあのまあその考えようによってはその経済のいろんなこととか福祉のこととか考えるきっかけもひょっとしたらなるかもしれませんね、はい、という、
なるかも、
まず雫さんだったら何しますか。
じゃあもう逆に何もないことをなんかアピールして、
で
なんかその
今ほらネットで言葉巧みにその田舎であることをアピールしなくても、この写真一枚見てもらえば、これが田舎だっていうのは分かるっていうのをつぶやくのが、なんかこう、何日か前のトレンドに上がってて、それで、ね、バス停のあの、時間、時刻表を写真でパシャッと撮って、その、何時間に一本しか来ないとかっていう、ああいうのこう、写してる人がいましたね。あとなんかこう、あの家の庭にカモシカがいて、それからなんかそれとおじさんが見つめ合ってる写真とか、なんかそういうそういうのもありましたけど、熊本は何もないということをアピールするということでしょうか。
そうですね。
木田玲子さんどうしますか。
いや、何もないですもんね。アピールするもん。
え、こうあんたの家の近くのあのなんか水前寺公園をアピールするとかそういうのはないの、なんか。
いやだってて庭が綺麗なだけで、あの裏とか全然、
まあ、裏はね、そりゃ何でもそうですけどね、
あそこ一周しても何もないですよ。
あれジェーンズ邸はどっか行っちゃうんだっけ、あれまだまだ決まってない、
分かんないです、知らないです、ね、
今度また市民との話し合いみたいなのがある、
あっちこっちで綱引きやってるでしょ、あれも今うん、ね、本当で、まあ、本当庇護の引き倒しって本当だなと。
どこでもいいんですけどね。
まあね、
別に何もないですね。
まあともかく今回この田口容疑者、ね、熊本の応援大使を解任された。ただこれあの1円もギャラもらってなかったそうなので、別に痛くも痒くもないんだろうなと、ね、思いますけどね。
またこれ一時続くでしょ、まだずっと。
まあどういうふうにこう、ね、ね、あの例えば芋づる式に他の人が捕まったりするや、またちょっと話は違ってくるでしょうけどね。
PL さんの時も一時してまたね。
何の時？
PL さんの
時。ああ、PL ね。PL たち。
何ですか？
いやいや、はい、最初 BL さんって聞いたからボーイズラブとか思って、何のことだと思う。
PL さんです。PL さん。
はいはい。
あの方もなんかね、もう。
まあ新しい映画も出るらしいですからね。
あ、もう決まったんですか。
なんか決まってるらしいですよ、なんか。
よかったですよ。
撮影が終わってんのかな、多分それはもうちょっと分かんないですけ
ど
ね。
そうなんですね。
まあまあともかく薬物のこの問題はね、そのほら
今でもまだまだいますよね。
まあいるのはまず間違いなくいますよ。
ねえ、います
いますいます。で実際に例えばこのお店では今使ったなっていうのが分かるっていう、はい。のとかって実際ありますからね。こんな田舎でとかっていうの私経験してますから、まあちょっと具体的には言えませんけど、
言えないですよね、
ある場所で、まあ本当、はい、ちっちゃな地方都市ですよ、
はい、
でそこでその、まあ、あの飲み屋さんどこがいいとこないですかって聞いたら、あそこが面白いですよって言われたんで、はい、じゃあ行ってみますって言って、はい、しかもそこは遅くまでやってるっていうんで、はい、行ってみたんですよ、で、はい、あのお店自体は何の問題もないんですけど、まあ、ちょっと薄暗い店でその隅っこで明らかに、はい、あのお使いになってる方がでその匂いがもうあの充満しているという、
それじゃあ伏流のあれ吸ってるのを吸うのは大丈夫なんですか。
それはまあこっちは別にあのただいや空気をただ吸ってるだけですから、こっちは。
あ、そうなんですか。なんかフォワーってはならないんですね。
いや特には何もなりませんけど、そこまで濃度は高くないと思いますが、でああここはそういう店だったんだと思って、ああそうなんだねと、まあまああのまあ、まあ一杯だけ飲んですぐにこうあのごちそうさまでしたと後にしたという、まあまあだからもう本当にあっちこっちにもう蔓延しとり ますよね、これはね、ええ、それとあの実際にこれはあの本当にあったら話だそうですけど、あの、はい、屋外でその、まあ、音楽の、はい、まあ、今風にはフェスですわね、
ええ、あ、はい、
まあ、フェスっていうほどの規模じゃないんですけど、まあそのまあはい、野外ライブですけど、そこ の, その会場には真ん中、はい、その客席の客席っていうか、まあ、ただの乗っ腹なんですけど、そこの真ん中にあのうずたかく、はい、あの、うん、乾燥したやつが積んであったそうです、そこは、あの取り放題ということで、
あれ野放し、そんな取締りの手が呼んでないんですね、
いやいや、もうあの、あのこれどこのテレビも やんないですけど、はい、よくね、はい、中国人とかがどっか の,、うん、あの元工場とかそういったところ の, その倉庫だとかを使って、はい、あの密かに栽培しているなんていうのは話がこうで時々摘発されたりするんですよ、でそれはの、それは都会の話です、それは、じゃ あ,
あ
の田舎、例えば九州はどうかっていうと、
はい、
路地植えです、
あ、
普通 に,
確かに、
普通に畑で大麻を栽培してるとこがあります、
はい、ああ、なんか知らなくて、本人も知らなくてっていうことがありましたね、熊本でも。
あ、自然に生えちゃう時もありますけど、そうじゃなくて、はい、そいつはあの本当にあの山奥の、あのもう、あの人が住んでないような人里離れたところを開墾して、そこに、
あ、もう分かってて、
そこに作付けして、それで、はい、あの育てて、それをあの収穫して乾燥させて、はい、っていうやつが、私20年前にその話をちゃんと本人から聞いてます、それを製造してたやつ、何回も逮捕されてますよ、そいつは、
で
だから、そういうのが実際おるわけなので、ね、そら、
うんうんうんうん、
それはもう蔓延しますよ。
そうですよね。撲滅なんかほど遠いですね。ということ、
ね、と思うんですけどね。まあ、まあ、そのよくほら、本当に大麻は毒なのかそうでないのかっていう議論があるんですけど、
あ、
国内法で、日本の国内法を守るという観点に立てば、これは違法ですから、やっちゃいかんのですよ。うんうんうん、
そうですよね、
でその、うん、そうでないという科学的な論点というか、そこら辺での議論は別のところでやってくださいっていうふうに、私はいつもそういうふうに思ってますけど、まあ、ともかく私の目の前でそういうのを持ってるやつがいたらすぐ捨てろという、うん、あの俺を巻き込むなっていうふうに、あのはっきり言うことにしてますけどもね、はい、皆さんも本当にお気をつけいただきたいと思いますね、はい、木田子さんはもうあのなんかあれですね、あの 30g ぐらいしか持ってな い,
ってい してませんから。やめてください。
いや特に商品名何も言ってませんよ、なんか、お砂糖を 30g ぐらい持ってるのかなと思って。
そんなことしてません。
お砂糖はないんですか。
お砂糖持ってません。
あ、そうですか。
持ってません。
あの熊本市 の, あの福引きで最後にペットシュガーかなんか当たらなかったですか。
あれは 30g もないです。
いや、こう3袋ぐらいあれば 30g ぐらいになるかなと思ったんですけどね。
あれは 8g とか、そんな、
あ、そんな少ないのかね。
うん、シュガーでしょ、ペット
で。5グラムとか、そんな。
じゃあ、それあの、
そんな。
末端価格はどれぐらいになるんですかね。
知りません。わかりません。相場なんて知りません。
あ、そうですか。はい、ということで。
全くの白です。
ということで、一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
出んの、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメ
な
んです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。